この間ふと思ったんですけれども、昔使ってなかったんだけど最近普通に使うよねっていう言葉ありますよね。昔はこうは言ってなかったよねみたいな。でその一つがこう「あ、大丈夫です」っていう、わかります？例えばなんかこう「あ、飲み物なんか飲みますか？」って言われた時に「あ、大丈夫です」って言ったりしますよね。昔は言わなかったと思う。昔は、あ、結構です、ありがとうございますとか、あ、間に合ってますとかね、なんか勧められた時、あ、今もうなんか普通に大丈夫ですって出ちゃうんだけど、何が大丈夫やねんって 思ったりもするわけですけれども、これ僕らね、神様に対してもなんかよく言ってるかもしれないんですよね。神様がこう手を差し伸べてくれる時に、あ、神様、あ、大丈夫ですって言っちゃってることがあるのかもしれません。先週で信仰のシリーズが終わって、ヘブルの11章の信仰のシリーズが終わりましたね。今日から新しいシリーズをちょっと始めたいと思うんですね。マタイの5章から7章、この3章の説教シリーズですね。ここイエス様が集まった群衆を見てね、こう山の方に座って、そして山の方から群衆に語られたこのメッセージが、マタイの5章、6章、7章、なんと3章にわたって書き記されています。で、もちろんイエス様いろんなところでいろんなメッセージを語られたと思うんですけれども、でも聖書に書かれている長いメッセージっていうのはここだけなんですね。あとは全部こう短い例え話だとか、ちょっとした教えだとか、そういうのばっかで。で、この長い3章にわたる3章の説教の中に本当に大事なことがいっぱい詰め込まれているので、これからね、毎週少しずつ少しずつ一つずつね、見ていきたいと思うんです。今朝は、マタイの5章の最初の1節から3節を、ちょっとお読みしたいと思います。マタイの5章の1節から3節、一節から読みましょう。この群衆を見て、イエスは山に登り、お座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。まあ、ここで今日は止まっておきますけれども、この3節から11節がよく英語ではビアティテュードということを使う場を使いますけれども、日本語にするとね、至福の教え、こう幸福に至る至福ですね、至福の教えというちょっと難しい言葉が使われてますね。で、この3節から11節は全部ね、同じこう言い方が繰り返されてるんですね。こういう人は幸いです、なぜならなんとかだからっていうね、こういう人は幸いです、何々だから、これが3節から11節まで全部こう繰り返されてるんですね。で、今日は3節の「心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだから」。心の貧しい者は幸いです。心の貧しい者ってどういう人かなって。で、これ前後見ても何の説明もないんですよ。だからこれ何だろう、バイブルスタディをすると、いや、こういうことじゃないか、ああいうことじゃないか、みんないろいろこう知恵を絞ってね、出すんですけれども、ちょっとインターネットでね、心が貧しいってどういうことかなって調べてみたんですね。一般的にこの世間の人たちは何て言ってるかな、こんな意見がありました。心が貧しい人、貧しい心っていうのは感謝を忘れた心だねって。それとか、人にしてもらうことばかりを求めてる心、なんかちょっと卑しい心みたいな。だからある人たちは、いや、人の幸せを妬む心、人の喜びを喜んであげられない心、それが貧しい心だよって、まあそういう意見がいろんなとこに書かれていました。まあ、確かに一般的に心が貧しいっていうと、あんまりいい意味では使いませんよね。大抵はこうネガティブなイメージがあると思うんですよ。貧しい心、あの人も心貧しいよねって言ったら絶対褒め言葉にはならないですよね。で、じゃあ本当にここではどういうことなんだろう。でもここではそれが幸いですって言ってる。どういう意味なのかなと思うんですね。で、この心が貧しい人のことを理解するためには、この次の行から入った方がいいかもしれないですね。天の御国はその人たちのものだから。この天の御国がどういうことなのかが分かったら、心の貧しい人っていうのがちょっと分かってくるのかもしれません。天の御国って何でしょう？何だと思いますか？天の御国。これね、もうあんま深く考えないでいいと思うんですよ。天の御国、神の国のことですよね。神様の国のことですよね。救われた人が行くところ、属するところ、 まあ、天の御国っていうぐらいだから天国って言ってもいいのかもしれない。それぐらいシンプルにこれ受け止めていいと思うんです、ね、あんまり神学的に深くいく必要はないと思う。だってイエス様は一般の群衆に語られてるわけだから。そうでしょ、ね、だからこの心の貧しい人は幸いです。なぜならば天国はその人たちのものだから。つまり心の貧しい人は幸いだよ、なぜならばその人たちは天国に行くことができるからって。これね、この3節から11節、さっきの至福の教えて言いましたね。これね、幸いです幸いです幸いですって書いてある。つまり幸せですって言ってるんだけれども、これ別に道徳的なことをイエス様は言ってるんじゃないんですね。こういうことをしたら正しいから幸いだよっていう、そういうこと、正しい間違ってるっていう話をしてるんじゃないんですよね。それとか美しい心を持つことが幸いに幸せにつながるんだよって、そういう美しい心を持つ大切さを語ってるわけでもないんですよ。今も言いました、これ天国に行けるからです。ここでイエス様は救いについて語ってる。この3節から11節全部そうなんですよ。実はイエス様はここで救われる人はこういう人だよって、天国に行けるのはこういう人だよっていうことをここで語っておられるんですよね。聖書でね、他の箇所でも幸せだとか祝福とかいうね、いろんなところで語ってます。で、そういうところを読むと私たちはついこの地上における幸せ、私の人生の中で私は幸せになるためにみたいなね、地上における幸せ、地上における祝福っていうのをもう考えてしまうんだけれども、でも聖書も全体通してね、神様はもう繰り返し私たちに朽ちるものじゃなくて朽ちないものの大切さを教えてますよね。一時的なものではなくて永遠に残るものの大切さを教えてるじゃないですか。ということは神様が幸せについて、神様が祝福について私たちに教えてくださる時、それはこの地上における祝福とか幸せっていうちっぽけなものじゃなくて、もっと大きな、もっと永遠に続く幸せ、永遠に続く祝福のことを言っておられるんですよ。つまりこの地上であなたが幸せになるためにっていう話ではなくて、天国に行ってそこで祝福が、そこでの祝福、天国に行くという祝福、救われるという幸せを手に入れるためにっていう、そういうことを神様は教えてくださってる。この心の貧しいものは幸いですっていうのもそうなんです。神様が言う幸い、神様が言う幸せ、神様が言う祝福っていうのは常に天国を向いている言葉なんですね。だから心の貧しいものは救われて天国に行けますよっていうのがこの3節の意味なんです。じゃあ、元に戻って、心の貧しいものってどういうことなの、どういう人のことなのかな。ちょっと聖書でこの心の貧しいっていう言葉が使われてるところをね、探してみたんですね。他にどういうふうに使われてるのかなって、あんまりないんですけれども、2つちょっと見つけました。詩編の69編の32節、心の貧しい人たちは見て喜べ。神を尋ね求める者たちよ、あなた方の心を生かせ。そしてもう一つ、詩編の22編の26節、悩む者は食べて満ちたり、主を尋ね求める人々は主を賛美しましょう。あなた方の心がいつまでも生きるように。あれ、心の貧しい人はないじゃんって思うかもしれないですけども、これ実はね、悩む者って書いてありますね。これが言語のヘブル語を見ると、心の貧しいっていう言葉と同じ言葉が使われてるんですね。ですからこれも、心の貧しいものは食べて満ちたりっていうふうに訳されててもいい箇所なんです。でね、この2つの詩編、69編32節と22編26節をちょっと見ていきたいと思うんですけども、このじゃあ69編32節からね、心の貧しい人たちは見て喜べ。神を尋ね求める者たちよ、あなた方の心を生かせ。この2行は違う人のことを言ってるのかな、同じ人のことを言ってるのかな。今日ちょっとバイブルスタディ的ですけれども、ここは、ね、心の貧しい人たちは見て喜べ、神を尋ね求める者たちはあなた方の心を生かせ、これ同じ人たちのことを言ってるわけですよね。全く別の人の話じゃない、同じ人のことを言ってるんです。22編の26節も、 同じです。悩む者は食べて満ちたり、主を尋ね求める人々は主を賛美しよう。あなた方の心がいつまでも生きるように。これ同じ人の話です。一人の人っていうか、一つのグループの人ね、一種類の人の話をしてるわけですよ、ね、だから悩む者イコール主を尋ね求める者、それはあなた方だよ、ね、そういうことですね。するとこの2つの箇所に共通している言葉は何でしょう。心の貧しいっていうの以外にもう一つ共通しているフレーズがあると思うんです。それは神を尋ね求める人って、だから心の貧しい人っていうのはどういう人なの？その人たちは神を尋ね求める人たちなんだよっていうことが、この2つを比べていく中で分かってくるわけですね。あ、大丈夫ですか？ここまでね。心の貧しい人は神を尋ね求める人なんだ。この2つをリンクさせてちょっと整理してみたいと思うんですね。つまり心が貧しい人っていうのは、あ、私は心が貧しいんです、私は心が満たされてないんですって、私は心が本当にね、あなたによって満たされなきゃいけないんです、私自分でこの心を満たすことができない、神様あなただけが私の心を満たすことができる、だから神様私はあなたを求めますっていう、それがこの心の貧しい人じゃないかなって思うんですね。まあ、ある意味ね、私たちはみんな心貧しいんですよ。人間みんな、人はみんな心が貧しいんです。満たされてないから、心の中にぽっかり穴が開いてるから、だからみんな心は貧しいんですよ。でも多くの人たちはそのことに気がついてないんです。あ、大丈夫ですって言っちゃってるんです。で、たとえ気がついていてもそのことを認めようとしない。あるいは自分で何とかできる。自分で、ね、何とかできるから大丈夫ですって、間に合ってますって言っちゃうわけですよ。でも心の、本当に心の貧しい、イエス様が言う心の貧しい人っていうのは、いや、私の心は満たされてないんですって。そして私は自分で満たすことができないんです。私は神様が、私の心を満たしてくださる唯一の方である、その神様、あなたが必要なんですっていうことを認めて、信じて、神様を求めている人たちなんですね。普通に考えてね、皆さんね、足りないって思わない人は何も探さないですね。本当に満ち足りてる人は、何かを求めるっていうこと、探し求めるっていうことはしないと思うんですよ。例えばね、車にガソリンが十分あるって分かってて運転してる人は、ガソリンスタンドの横を通ってもそれが目に入ってこないんですよ。なぜならばガソリンスタンドを探してないから。でもガソリンがもうすぐなくなる、これはもうガソリンタンク空っぽって思ってる人は、思って運転してる人は、もうガソリンスタンドがあるたんびにもう目に飛び込んでくるわけですよ。ガソリンスタンド探してるから。それと同じ。それとか冷蔵庫に食料がいっぱいあるっていう人だね、わざわざね、今日の晩ご飯のおかずを買い物に行ったりしない。でも冷蔵庫空っぽって思ってる人は、やっぱり、あ、買い物に行かなきゃって言うじゃない。それと同じなんですよ。心が大丈夫って思ってる人は、あえて神様を求めようとしない。でも本当に私の心は大丈夫じゃないって、そして神様じゃなきゃこれを満たすことができないと分かっている人は、神様を求めるようになるんですね。先週ね、僕実はある出来事があって、こうちょっと悶々としてたんです。こう自分の思った通りにこうならないことがあって、願ってる通りにならないことがあって、悶々としてました。イライラしてました。なんとか自分でそれをね、しようとしたんだけど、なんとかなんなくて、それで悶々としてたんですね。でもなんかイライラしてる中で、でもこういうメッセージを準備してるじゃないですか。そのことを思い出したんです。準備しててね、あーって。今僕の心は貧しくなってる。悶々としてる。ね、満たされてない。これを悶々としたまんまでいちゃいけない。ね、これを僕は神様に渡さなきゃダメだなって思って。そこで私は祈ったんです。神様、今これ自分で抱えてるんだけど、この自分の心が満たされてない、このね、うまくいってない出来事によって私の心は満たされない状態になってる。神様、この出来事を、この悶々としてる原因を今あなたに委ねるから、あとはよろしくお願いしますって、ね、祈ったんです。 そしたらスーッと神様が平安で私の心を満たしてくれました。でもまだ終わりじゃないんですよ。次の朝起きてまた思い出して、また悶々とし始めたんですね。神様に委ねたはずなんだけど、もう一回それを取り返してきて、悶々としてイライラしてる自分がいたんですね。それでまたこのメッセージ、用意してるメッセージを思い出して、まあ、神様ごめんなさい、もう一回委ねますねって言って、そしたらまた神様がスーッて平安で心を満たしてくる。その後も何回かちょこちょこ思い出して、ああでもなるんだけれども、そのためにああダメダメダメダメって、神様よろしく、神様よろしく、もうそれを繰り返している中で、だんだん悶々とすることが減ってきました。まだ進行形の ね中ですけれども、私たちね、心が満たされてない時っていうのは悶々とするんです。イライラするんです。不安になるんです。不満が募ってくるんです。ストレスだらけになってくるんですよね。でもその自分の心を自分で満たすことっていうのはなかなかできない。神様じゃなきゃ満たすことができない。このことを自分で受け入れて、自分で認めて、そして信じて、だから神様、私はあなたが必要なんですよ、だから神様 I need you って言って、日々神様を求めること、これが信仰なんじゃないかなって思う。信仰ってそういうことじゃない？本当に毎日神様を信頼して、毎日神様を求めることですよ、信仰っていうのはね。でも私たちはついつい自分で何とかできるって思うんですよ。あ、神様私大丈夫って、大丈夫ですって言っちゃうんですよね。でも実際には全然大丈夫じゃない。だからイライラするし、だから悶々とするし、だからストレスが溜まってくるんです。これぐらい大丈夫っていう、大丈夫大丈夫、大したことないですからって思ってる、大したことのないことを自分の中で溜め込んで、気がついたら大したことのないことがいっぱいで、すごく大したことあること状態になったりしちゃうわけですよね。全然私たちは大丈夫じゃないんです。心の貧しい人でありたいな思いませんか。本当にそうやって自分で抱え込んでね、しまうんじゃなくて、本当に常にもういつもいつも、あ、神様、私は自分では十分にはできない、全然大丈夫じゃないから、神様、あなたが今私のこの目の前にある出来事の中で、あなたがどうにかしてください、あなたが助けてください、私あなた必要なんですよって、それを毎日繰り返して生きていくことができたらなと思うんです。完璧にならなくていいんですよ。完璧になんかなれないんだからね。もうさっきの話じゃないけども、ね、今日委ねた、ああできた、明日もう一回悶々とするんですよ。そしたらまた委ねればいいんです。また神様を求めればいいんです。そして明後日もまたなんかごたごたして、ああそうだそうだって思い出して神様を求めればいいんです。そうやって毎日毎日一からのスタートで、ね、フレッシュなスタートの中で神様を求めることを繰り返していけばいいんじゃないかなって。そうしていく中で、だんだん自分が、ね、神様を求めることを学んでいくんじゃないかなって。それが信仰生活です。それが信仰者の姿です。それがイエス様を信じて歩むっていうことじゃないかな。そしたらその人のために天国が用意されてるんだよ、イエス様は言われました。そういう貧しい心を持って本当に神様を求めて生きていくことができますように。お祈りしましょう。天のお父様、感謝します。あなたが私たちにこのメッセージを与えてくださったことを感謝します。私たちはついあなたに大丈夫ですって言って、あなたの手を払いのけてしまうことがあります。私は最初はつい大丈夫ですって言って、自分で頑張ってあなたを蚊帳の外に押し出してしまうことがあります。でも神様、今日のメッセージを思い出して、心の貧しい者は天国に行くことができる、神様を尋ね求める者が天国に行くことができる、私たちが日々あなたを尋ね求めて、あなたに頼って、あなたを信頼して歩むことができますように。心の貧イエス様が言われているこの心の貧しいものとして歩むことができますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。